山崎忠の西播磨の山城。西播磨の山城についての番組ですけれども、前回の第1回は城とは何かに始まりまして、山城とはについて話しました。山城のルーツは古くてですね、弥生時代中期以降の高地性集落が起源になるけれども、まだこの段階では山城とは呼ばないこと、そしてですね、本格的な山城の最初は実は朝鮮半島から伝来した築城法によって建てられました朝鮮式山城でありまして、これが日本の古代山城の始まりであるというところまで説明しました。それでは日本になぜ朝鮮式山城があるのでしょうか。今回はですね、その謎解きからスタートいたします。7世紀の半ばを過ぎました頃、日本では天智天皇在位2年目のですね、663年、朝鮮半島南部で発生しました白月の江の戦いが築城のきっかけになっております。戦いの3年前に滅亡しました百済の国の残党が、なんとか国を再興したいと、以前からですね、友好関係にありました日本に援軍を要請してきました。これに応じまして2万7000人もの兵を半島に送りまして、和国百済連合軍を結成して、そして新羅と中国の党の連合軍と戦いました。しかし残念ながら大敗してしまいます。これが白月の江の戦いです。この結果ですね、百済の貴族らが多数来日しましたけれども、もしや新羅等の連合軍が海峡を越えて襲来するのではないかと心配しました。その対策としまして、百済の亡命技術者の指導によりまして、九州北部から瀬戸内にかけて築いたのが朝鮮式山城なんですね。それが古代山城の典型なんですけれども、次の段階、中世山城について話を進めていきましょう。中世山城はですね、平安時代末期から戦国時代末まで全国に築かれました。前回山城の特徴として述べましたように、この中世という時代の城は山の上に城郭を置きまして、麓に住居としての居館を築くという、言うならば最も標準的な山城に属します。ただし、城の規模の大きさによって様子は異なります。規模が小さい城は、山の上に簡単な掘っ立て柱による櫓のような建物を作りまして、ここに食料とか武器を保管します。あとは自然の地形を利用して、柵やら堀やら土塁を設けて完了です。少し大きい中規模の城になりますと、あちこちの山の峰に本丸や二の丸にあたります曲輪を作りまして、住居も備えて長期の籠城にも耐えられるようにしました。さらに大規模な山城になりますと、中心の城に加えて、周辺の山々にも出城を設けて、城同士をネットワークで結びました。この時代、つまり鎌倉後期から南北朝期までの代表としては、楠木正成が根城としました千早城とか赤坂城などが挙げられます。しかし、いくら規模が大きくなりましても、南北朝期までの山城には村落を支配する機能はありません。もっぱら防御に最大の効果が発揮できるように、標高400メートルもの高い山に城が築かれました。同じ中世山城でも、次の戦国時代に進むと、名前の通り戦いが常態化するために、三条の城の機能が変わっていきます。次回は戦国時代の山城を取り上げます。